ご理解第56節。日にちさえ経てば世間が広くなってゆく。密かにして信心はせよ。例えば、むつや呉服店の場合、親が亡くなられたのは、社長がまだ20歳頃のことだった。また次々と難儀が続いた。不幸が続き、店の上にも、むつや騒動と言われるほどの事件が持ち上がった。もうむつやはしまえた、という風評も立った。その中を、日々のお取り次ぎをいただいた。親先生はいつの場合も、新次郎さん、大きくなる言葉へ、豊かになる言葉へ、ただこの一言だった。耐え難いところを神様にすがって耐えてきた。十数年後の今日のむつや呉服店の繁盛につながった。久富茂雄氏の場合も同じである。数十年の信心の中にただ良いことばかりではなかった。さまざまな難儀なことも続いた。地蔵の徳と言われ、泥の信心に徹せよと教えられ、これに徹した。いよいよ素直な信心も育った。親戚の者にも、金光様、金光様とのぼせておると言われた時代もあった。そこを泥の心で受け抜かれ、今日の久富一家一門のおかげと繁盛がある。おかげと繁盛。とどまるところのおかげと繁盛に行き着くということは、そうたやすくないということが、このミニご理解でわかりますね。このお二方の場合でも、右から左に繁盛をいただいたということではありませんね。難儀がついたと、その中を信心辛抱させていただき、心を磨くことに取り組む。あるいは、その中に初めて、繁盛のおかげに至ったというわけですけれども。難儀、そしてまた難儀が続くということがあるものですね。このミニご理解をいただき、昨日の私がまさにそうだったなという思いがしております。神様がそのことをまたご指摘くださったのではなかろうかと。難儀から難儀に続くことがありますね。昨日はそのミニ版というのでしょうか。朝から録音録画をさせていただき、編集に移らせていただくのですけれども、その段階からなかなか うまくいかなくなりました。そのお届け帳を書かせていただきますが、その書かせていただきながら師匠の研修のお話を聞かせていただくのですが、聞かせていただくと同時にその日にちを特定いたします。いろいろなお言葉の中から、修行生の先生のまとめの中から言葉をピックアップして、その言葉が含まれているご理解を探し出すわけです。そして、なるほど、このご理解は何月何日のだと特定していくのですけれども、昨日はいくら探しても出てこないのです。そして冒頭に、幸いなことに冒頭に何月何日のご理解に対する研修ですとおっしゃっておられましたから、そのご理解を探しましたが、ありません。そのご理解、その日のご理解そのものがテープにもなければ、書き起こされたものにもないわけです。ですから、それが確かめようがなかったわけですね。それをいろいろ探しました。それで随分時間がかかりましたが、結局これは確認のしようがないということで、打ち切りざるを得ませんけれども、そうしておりましたら、今度はビデオの編集が、これがまた途中でうまくいきません。何かコピーしてペーストするところがあるのですが、貼り付けですね、コピー貼り付け、これがまたうまくいかない。日付を書き込むのがうまくいかない。 どうも、すった問題いたしましたね。それで、なかなかうまくいかない。それで結局、朝ごはんをいただいたのが、お昼の3時ちょっと前になりました。それでまあ、4時か5時ぐらいでしたかね、やっと出来上がったのですけれども、それがまたそれが続きました。今度はそのパスワードですね。よく銀行のオンラインバンキングとかのパスワードとかありますね。クレジットカードの会社のパスワードとか、オンラインのためのですね。それを今まではノートに書き写して、そのノートを見ながらパスワードを入力していたのですけれども、どうも面倒くさくなって、これはパソコンの中で管理ができないものだろうかと思いつき、パソコンの中のキーワードのパスワードですかの管理プログラムを使おうとしたのですけれども、これがまたうまくいきません。それで引っかかりました。でなかなかうまくいきませんで、とうとう昨日は今朝ですねの1時半ぐらいまでかかりましたが、とうとううまくいかずに諦めて休ませていただきました。そして今朝そのことやあのことを思わせていただくのですが、まあいわば難儀の連続であったわけです。でとどのつまりは、そのパスワードを管理しようというのがうまくいかなかったわけです。それでこれはどういうことだろうかと、パスワードをうまく管理して、それをうまく、まあ、プログラム上で引き出せるように、簡単に引き出せるようにしたいと思ったけれども、それができない。なぜだろうかと。これは結局、パソコンから私が信用されていない。だから、そのパソコンの中に保存してあるパスワードがうまく引き出せないわけですね。結局信用されていない、まあパソコンから信用されていないということなのですね。そして改めて神様から信用していただく、神様の信用をいただく、いわゆるご神徳をいただくということですけれども、神様から信用していただくということの難しさというのでしょうかね。そういうものを改めて感じさせていただいたことでした。神様が、これは神様から信用してもらう、ご神徳をいただくということは、がどれほど難しいことなのか、そのことを改めて教えていただいたように思います。師匠のお話の中に、愛楽理念、それは人間が人間らしくということだと、人間が人間らしく、それこそお徳をいただいていける、信心を進めていけるという道だけれども、何事も勘ながらということをよく言うが、その何でもかんでも勘ながらで、人間が人間らしくだから、これも勘ながらだと自分の都合の良いことばかりにしていたのでは、とても神様から信用してもらえるとはそういうふうにはいかないよと。人が人としてなさねばならないこと、それはいわば忍ながらと言いましょうか、それは十分尽くさねばならないというようなことをおっしゃっておられました。忍ながらの人間の精進というものを、まあ尽くす、そして初めて勘ながらというような神様のお働き、いわばご神徳もいただけれるようになるのだと、師匠のその お話をして、こういうことをおっしゃっておられましたが、昨日から、風邪をひいたようで大変きついと。そしてその朝、次の日ですね、やはり朝きついから、それでもお届けがあるから、御用を務めさせていただいていたと。そしたら一区切りついたと。それで今日はちょっと体がきついから、もうこの辺で下がらせていただこうかと。もうお届けも止まったことだから下がらせていただこうかと思ったと。そして神様に改めてお尋ねをしたと。そしたら、下がってはいけない、あと30分、その時間通りのやはり勤めなければならないというようなことをいただいたとおっしゃっておられました。ですから師匠としては、もう風邪気味で体がきついから、しかももうお届けが、お参りの人も途絶えたから、今日は下がらせていただこうと思われたら、神様がそれはダメだと、時間通りいつも通りきっちりその御用をせよと、何時まではきっちりご結界に座っておれと、そういうお知らせをいただいておられますね。いわば、そして改めて、人がそのせねばならない、勤めねばならないこと、神様にこうだとお約束したならば、そのやはりどういうことがあってでも貫かねばならないのだ。勤めるべきところは、人間として勤めるべきところは勤めなければならないのだと。そしてその人間として勤めるところを勤めた暁に初めて、そこから神様がお働きくださる、甘ながらなものとして神様が働いてくださる世界があるのだと。何でもかんでも、よくありますね。成り行きを尊ぶ。ちょっと疲れたな。今日はもうやめておこうかと。そしたら、そういうふうな成り行きが起こってくる。これは許されているな。今日はもうこの辺でやめておこう。と、御用をやめてしまうというのでしょうかね。そういうふうにいただきたいことがあるものですけれども、それではならないと。もうこうするものだと決めたならば、神様とお約束したものならば、何がどうあっても貫かなければならない。いわゆる人力の限りを尽くさなければならない。そしてその人力の限りを尽くした向こうに初めて神力が湧いてくるというのでしょうかね。神様の本当のお働きがいただけれるのだというお話をしておられました。まさにそういう、やはり人間として勤めるべきところは勤めさせていただいた後でないと、神様のご信用はいただけないということですね。なるほど。神様がいわばパスワードを教えてくださる、鍵を与えてくださる。一旦その鍵を受け取って開けることができたら、どこにでもアクセスができるわけですから、これほど重要なものはありません。そういう大切な鍵を、ご信用というものを、神様がそうやすやすと与えてくださるとは思えませんね。やはり人間が、この事故はもう大丈夫、この事故は決して間違わない、言ったことはきちっとする、といったような、人間が人間としてできる、させていただかねばならないことはきっちり務めさせていただく、その務めさせていただくということが貫かれるものでなければ、やはり神様のご信用はいただけないということを改めて、昨日から今日にかけて教えていただいたように思います。どうぞ よろしくお願いいたします。ありがとうございます。